皆さんこんにちは。今日から1ヶ月半に、一度ぐらいのペースでしょうか、誘拐でのメッセージをさせていただきます。皆さんヒヤヒヤしていると思いますし、また本当に辛抱と忍耐の時かと思いますけれども、よろしくお願いします。で、今日は早速ですけれども、テーマはイエス・キリストは何のためにこの地上に来られたのか。今日のテーマはイエス・キリストは何のためにこの地上に来られたのかというテーマで一緒に御心を伺いたいと願っています。では最初にお祈りさせていただきます。天の父なる神様、この午前を終えて午後も共に愛する兄弟姉妹と御言葉を伺いますことを感謝をいたします。どうか聞こう一人お一人、また語る者に聖霊なる神様の導きがありますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様の御名によってお祈りします。メン。イエス・キリストは何のためにこの地上に来られたのか。今日の中心箇所28節には、そのことがはっきりと明かしされています。この箇所が今を生きる私たちにどのような関わりがあるのかを3つのポイントから一緒に見ていきたいと思っています。で、内容に入る前なんですけども、この箇所の確認ですけれども、17節からある通り、ここではイエス様が弟子たちだけを呼んで、彼らに話されたとあります。イエス様は弟子たちにこの後ご自身が十字架、受難ですね、受難と復活を予告された後すぐの場面です。17節から順に見ていくと、イエス様がそのご自身の受難と復活について告げられて、そしてイエス様はこれまでも何度もこの弟子たちにご自身の十字架と復活について教えてきましたけれども、弟子たちは全くその意味が、本当の意図が理解できていなかったんですね。彼らは愛するお方イエス様がやがて目に見える形で今支配している強いこのローマ帝国を打ち倒して、そしていつの日かイエス様がこの地上で王になるだろうと、王になると考えていたわけです。そして彼らの関心、一番よく考えていたことは、そのイエス様がこの地上で王国で支配するときに、誰が一番偉くなれるのかということでした。20節21節をに目を留めてください。こうあります。21節ですね。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。彼らの関心は自分自身の地位でした。で、イエス様は野心をあらわにしている彼らに対して22節でこう尋ねました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。この杯は苦しみ、十字架のことですけれども、あなたは受けることができますかというと、弟子のヤコブとヨハネはそれに対して、できますと答えました。そして続きの24節に目を留めていただくと、ヤコブとヨハネの二人の弟子たちが自分を出し抜いて、その御国で最高の地位を求めたことを知ると、他の十人は腹を立てたとあります。怒ったわけです。ですからこの地位に対する執着心とか、そのライバル意識っていうのは、この二人の問題だけではありませんでした。十二弟子全員がそれぞれ高い地位、自分というものを大切にしていました。その弟子たちに対してイエス様は告げられました。まずイエス様が来られた目的の一つ目は、使えるために来られたということです。キリストは使えられるためではなく、使えるために来られました。人間に使えるために来られました。25節にこうあります。イエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。ここに横柄、また権力とありますけれども、世界の支配者、王たちは自分のために権力を振るい、 そして人々を自分に仕えさせて自分の奴隷とします。また王様の命令は絶対であって、どんなに厳しい命令であっても人々は従わなければならない。まあ、当時どこに人が住むのか、どのような働きに就くのか、これも王様の命令によって決まりました。まあ、良い王様ですと、だといいですけれども、横暴な王の下で暮らす人々は、その悪い決断の責任を負わされて、まあ、他の国々を攻撃したり、まあ、人々に憎まれたりすることにもなりました。まあ、これは今でもそうだと思うんですけれども、確かに素晴らしい王も大勢この世の中に、世界にはいますけれども、罪ゆえに多くの支配者は力によって支配するのがこの世の常です。そのような中でイエス様は弟子たちに26節でこう語られました。あなた方の間ではそうであってはなりませんと告げられました。その理由はこの世の基準と神の国の基準が全く異なっているからです。神の国において主がここで書いてある偉大とされるもの、評価されるものは26節と27節の最後の行の方を見ていただけますか。それは26節の神が評価するものは仕えるもの、そして27節の最後にあるしもべということです。まあ、ここの仕えるには給仕するという意味もあります。まあ、中高生給仕ってわからないですよね。まあ、給仕っていうのは食事の準備をするということですけれども、まあ、主人の食事の時に食事の世話をして、そして相手が喜んで、まあ、過ごせるように使います。今ここに出てきた仕えるもの、そしてしもべ、給仕するものに共通しているのは何でしょうか。まあ、それは相手のために使えるということです。しもべが自分の権利や必要ばかりを考えていては使えることはできません。今日の午前の礼拝でもありましたけれども、罪の性質は自分です。常に自分のことばかりを考えます。自分がどう評価されるか、自分がどうすれば楽になるか、自分が。けれどもこのイエスというお方、イエス様は常に人々のため、そして相手に関心を寄せるお方でした。そして主はこの場面において弟子たちに仕えるものとなりなさいと告げられました。なぜなら28節の1行目にある通り、世界の支配者であるキリストご自身がまず仕えられたからです。新約聖書のピリピ人への手紙2章6節から8節を開いていただけますか。新約聖書の396ページですね。新約聖書ピリピ人への手紙2章6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まあ、本来神の御子キリストはこの世界を作られ、そして保ち、まあ、圧倒的な力と権威をお持ちのお方です。人々はこのお方に従わざるを得ない、本来ひれ伏すしかない神です。にもかかわらず、このお方は小さなこの人間に仕えるために、そしてこの私たちに仕えるためにこの地上に来られました。まあ、それもご自身を尊く愛する者のためにではなくて、むしろご自身に敵対する私たちのために来てくださいました。そして私たちの必要を考え、そして一番必要なことをしてくださったわけです。さっきの箇所に戻っていただけますか。マタイの20章の28節。マタイの20章28節。ここの使えられるためではなく、使えるためにとありますし、ここの また給仕するもの、使えるものは、今もお店でもそうですけれども、使えるもの、給仕するものは、相手が喜んで幸せな時間を過ごせるように精一杯お使いします。イエス様はそのように私たちが罪から救われて本当の幸い、多くの祝福を得ることができるようにしてくださったんです。痛み、罰は私が代わりに受けるから、私はどうなってもよいから、あなたは幸せになってくださいと、徹底して十字架の死にまで従われました。イエス様はご自身の特権、自分というものにしがみつかず、またこだわらずに、ひたすらに使いました。イエス様はこの世の支配者のように力で押さえつけるのではなくて、しもべとなって私たち人間に仕えられました。そしてクリスチャンは主がどれほど自分に仕えてくださったのかを知り、そして主の愛に押し出されて、次は神と人に仕えるものとされていきます。二つ目のポイントです。キリストが何のために来られたのか。それはご自分を贖いの代価とするために来られたということです。キリストが何のために来られたのか。二つ目は、ご自分を贖いの代価とするため。28節の中頃に目を留めてください。こうあります。また多くの人のための贖いの代価として、これも中高生あれですけども、贖い。普段なかなか使わないですよね、こういう言葉。贖いは買い取るという意味です。またもう一つの意味は、代価を支払って、奴隷や捕虜の状態にあるものを解放するという意味です。昔は戦争で捕虜となった者や奴隷は多額の代金を支払われることによって釈放され、また自由になることができました。ではなぜ主は多くの人、つまり全ての人の贖いの代価となられたんでしょうか。それは28節の2行目にある多くの人、これはすべての人ですね。すべての人間が神のもとにない罪の奴隷状態にあるからです。この地上では人々、皆さんもそうだと思うんですけれども、自分自身が、自分は罪の奴隷だなと自覚して生きたり、また家庭や学校であなたたちは罪の奴隷なのですよと教えられることはまずないと思います。けれどももう皆さんも重々、承知の通り、聖書はすべて人間は皆罪の奴隷、罪人であると告げています。パウロもこう告白しています。私はしたいと願う善を行えないで、したくない悪を行っています。私は惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょうか。ローマ7章20節と24節です。罪によって人はいくら良いことを願っても行えない。また本当に悪い思いが次から次に自分自身のうちに湧いてきて、そして自分ではこの罪の状態から救い出すことができない。まさに私たちは意識しなかったとしても罪の奴隷状態であるわけです。この悲惨な罪の奴隷状態から解放、救われるには、それ相応、それに釣り合う代価が支払われる必要がありました。当時の一般の奴隷解放には多額のお金十分でしたけれども、人間の罪からの解放には罪のない命が捧げられる必要がありました。なぜなら神様は清いお方で、この罪を正しく処罰されるお方だからです。罪が許されるためには血が流されなければならない、つまり清い命が捧げられなければならなかったんです。人は罪がありますので、いくら命を捧げても、どれだけ善良な人がこの方のために私が命を捨てるからと命を捧げても、それでは贖いの代価とはなりません。罪のない命はこのキリストだけがお持ちでした。キリストは私たち人間を愛し、そしてこの救うためにご自身が贖いの代価となられたわけです。何のために来られたのか。二つ目は、私たちを罪の奴隷状態から買い戻すため、ご自分のものとするために キリストご自身が贖いの代価となられたということです。最後三つ目です。キリストは何のために来られたのか。三つ目はご自分の命を与えるために来られたということです。三つ目はご自分の命を与えるために来られた。28節の最後の箇所にこうあります。自分の命を与えるため、キリストは十字架で命を捧げられましたけれども、以前弟子たちに19節で予言されていた通り、死で終わらずに3日目によみがえられました。その結果、信じる者は永遠の命が与えられて、罪の奴隷状態から完全に解放されて、もう自由になるわけです。この28節の最後の自分の命を与えるためにと宣言されてますけれども、私たちは、人間は誰かのために命を犠牲にするならば、それはなくなります。けれども、このキリストの命は違いました。犠牲にされることを通して全ての人を生かす命だったんです。イエス様の命は、犠牲にされるとそれで終わりではなくて、多くの人に永遠の命をもたらすものでした。これまで私たちが生まれ持っていた生まれつきの命はどのようなものだったでしょうか。それは罪の奴隷であって、神と親しく交わることのできない滅びに向かう命でした。けれども、イエス・キリストを信じた者はその瞬間によみがえられたイエス様ご自身の命をいただきます。ですから、その命はこれまで持っていた命とは全く異なるものです。そして今この瞬間も、私たちはイエス様のその命の中に生かされて、神と親しく交わり、そして歩むことができるんです。この命、キリストの命は、永遠の命は失われることも奪われることもありません。そしてこの素晴らしい復活のイエス様の命をいただいた私たちクリスチャンは、そのキリストの性質を受け継いで、キリストが歩まれたように、そして使えられたように作り変えられていきます。罪に支配されている罪の奴隷であったときは、自分中心、自己実現のために生きていました。キリストが歩まれた、使えるものとして、神と人のために生きるという姿からは程遠いものでした。けれども、主の命をいただいた者は、このキリストの素晴らしい性質を受け継いで、主が徹底して仕えられたように、神と人に仕える歩みへと導かれます。そして使徒20章35節にあるように、受けるよりも与える方が幸いであると、ことを明かしするようにされていきます。主がなさったように、人々のために犠牲を払って仕えるときに、実は私たち自身も生かされて、そして多くの人々も生きるようにされていくわけです。ただし、これは人の努力では本当にできないことです。いくら決心しても、まだ力を振り絞っても、私たちが痛感するのは、ただキリストのように神と人に仕えることができないということです。けれども、イエス様は信じる者にご自身の命をすでに分け与えてくださいましたので、その命をいただいた私たちは、必ず主が責任を持って同じように変えてくださいます。私たちがすることは、ただ変えてくださるこの主にお委ねするのみです。主が全能の力を持って私たちを支え、導いてくださいます。こうして私たちは、受けるよりも与える方が幸いであると、与えることが、イエスが与えたように、与えることが何よりもの幸いであることを身をもって教えられ、神様に栄光をお返しすることになります。最後、まとめです。キリストが何のためにこの地上に来られたのか、それは三つ。使えられるためではなく、使えるため。そして、ご自分を贖いの代価とするため。そして、私たちにご自分の命を与えるためです。 最後お祈りいたします。天の父なる神様、このように兄弟姉妹と共に主の御心を伺いましたことを感謝をいたします。神様は、イエス様は圧倒的な力を持ち、世界の支配者でありましたけれども、この私たちのためにこの地上に来てくださって、徹底して仕え、その十字架の死にまで従われました。そしてそれだけではなくて、イエス様を信じる者にご自身のよみがえられた命を与えてくださって、共にその素晴らしい性質を私たちに与えてくださいますので感謝をいたします。私たちもすぐには主が歩まれたように歩むことはできませんけれども、だからそれぞれを神様が支えてくださって、主に倣って歩んでいくことができますように助け導いてください。この時を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。